説教恵みと真理の主宍戸元雄牧師です。
今日の説教の結論はヨハネによる福音書1章の14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。この一文はマタイ福音書やルカ福音書とは違った仕方でクリスマスの出来事を伝えているというふうに言えます。ヨハネによる福音書の、クリスマスバージョンというふうに言ってもいいのではないかと思います。はじめに注目したいのはこの14節の言葉は肉となってというふうに訳されていることであります。ある聖書の研究者は自分はこれを言葉は肉体となったというところで、止めるというんでしょうか、丸をつけるというふうに訳すべきだというふうに書いてますね。というのはこれは一章の初めの一節の初めのところですね。初めに言葉があったという、そして言葉は神と共にあった、言葉は神であったという、この一節のここにあったと、最初のことは特に初めに言葉があったというふうに訳されているわけですけれども、あるわけですけれども、実はこの一節で使われておりますこのあったと、日本語ですとこの肉体となってと、あったというふうなほとんど同じようになんですけども、やっぱり学者はですね、これをですね研究している聖書の学者はですね、この言葉、この一章の一節の初めに言葉があったという、このあったというこの動詞の使われ方というのは、永遠からこのずっと永遠にずっと存在し続けていた、そういうあった、その過去の状態とか過去の動作の進行形を示すものであるという、そういうニュアンスが元の言葉にはあるっていうんですね。過去のことなんだけれども、それはずっとその過去がこうの出来事がこう続いているという、そういうニュアンスが、言葉は初めに言葉があったと、今も続いてるんだという、そういうニュアンスなんですよ。そういうあったなんですよ。ところがこの14節の言葉は肉と、ここであったというふうに、肉となってというふうに訳されているわけですけれども、この方は、この学者は、この言葉、その言葉が肉体と、肉となったというふうに訳すべきだというふうに言うんですね。というのは、今言ったように、この動詞の形が、この14節のこの形は、一節とは違うっていうんですね。どういうふうに違うのか。これは、歴史のある時点で、一回限りの、出来事になったという、そういうことを示す用法である。つまりそれは一回限りそういうことが起こったんだっていう、そういうことなんですよ。ところが一章の一節は言葉がずっと神と共にあったという、続いているんだという、そういう違いがあるっていうんですよ。だからこの一章の一節の初めに言葉があったということと、この14節の言葉は肉となったということは、その対比してですね、ここで言うならば、これが、対峙あるいは対比するものというニュアンスがここにあるんだということを指摘してるんですよね。だから言葉は肉となって、そして私たちの間に訳されたというんじゃ、そういうふうに訳すんじゃなくて、初めに言葉があったと、そこでまるで終わんなきゃならないんだと、それが学者の研究ですよね。初めに言葉が あったというのと、言葉は肉となったということが、これが 対比されている、対峙されているということだっていうんですよ。永遠から永遠に存在していた言葉が私たちの歴史の今という時、この時間と空間の領域に存在するものとなった、言葉が制約される存在となった、私たち人、まあ、肉となったというのは肉の塊となったということはないですよね。人間となったという意味でしょう。だから肉体となったという訳も出てくるわけですよね。何か肉の塊がなったというんじゃないわけですよ。人間となったという意味ですよね。だから言葉は肉体となったという訳もあるわけですよね。つまり私たち人間と同じ次元の存在になったという宣言がここでなされているんだということが示されている。そしてこのことについて、この17節の終わりの方ですけど、目を向けてみますと、律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。ここではモーセとやっぱりイエス・キリストというのが対比されている。モーセは旧約聖書を代表する人物であります。そしてその中心には実会があった、まあ、我々も後で実会を毎週唱えておりますけど、実会があった。それは律法というふうに言うことができる。これに対してイエス・キリストによって表された福音、律法はユダヤ人の生活様式を、まあ、規定してきた、そういうものなんですよね。ですからそのユダヤ人の信仰生活、神礼拝のそういう礼拝を守るということや、あるいはユダヤ人はこの律法からそのどういう食べ物が清くてどういう食べ物が汚れてるかというようなことまで引き出してきている。そのために自分たちはこういう食べ物はもう絶対に食べない、汚れてるから、神の聖というもの、清さというものに対して反するからっていうような、そういうところまでですね、ユダヤ人たちは厳密にというか、それが律法だというふうに受け取ってたわけですから、そういう生活をそう簡単に変えることはできないんですよね。生活習慣、まあ、生活の習慣をそういう形で形成してきた。これに対してイエス・キリストはこのところですね、そこの、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れた、あるいはその前の16節のところですね、私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から、このイエス・キリストの満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたというふうにこの16節に書いてありますね。これはどういうことなんだろうかということです。で、先ほどもですから、この学者はですね、この恵みに代わる恵みを受けたというふうに訳してるんですよ。恵みにの上に恵みっていうことは、恵みが重なってるというようなニュアンスじゃないですか。これに対して恵みに代わって恵みを受けたっていうのは、律法に代わって福音を受けたっていう意味がそこに込められてるんですよね。代わってという言葉を使うと、訳すと、まさに恵みがただ重なったというんじゃない、漫然と恵みが刺されたというんじゃなくて、旧約の恵みから新たな新約の恵みへと変わったんだという、そういうニュアンスがここにはあるというわけです。モーセによって確立された律法中心のユダヤ教と、恵みと真理をもたらすイエスをキリストとするキリスト教っていうんですかね、我々の信仰っていうものがここに表されている。ですから今までのユダヤ律法中心のユダヤ教とは、まあ、違ったものになってきているという、違ったものになったと。初めはキリスト教徒もですね、ユダヤ教のナザレ派と言われているその一派だと、大きなユダヤ教の中の一部分だと考えられてたんですよ。そういうふうに受け止めてたんですよ。ところがこの弟子たちがペンテコステの後ですね、教会を作っていく、そういう中でだんだんとユダヤ教とキリスト教とは違うものだというふうになってきてったんです、なったんですよ。ですからここに恵みと真理は イエス・キリストを通して表された。なんで恵みだけじゃいけないのか、そこに恵みと真理という、この真理という言葉がそこに付け加わっている。あるいは学者によってはそのこの2つの言葉が重なれるときにはですね、後ろの言葉が前の言葉を、まあ、修飾するといったような、そういうニュアンス、真理という恵み、真理を持っているような恵み、で真理というものを内包している恵みという、だから真理と恵みって2つ並んでる、いや、まあ、元々の言葉は並んでるんですけれども、いや解釈としては真理を含んだ恵みというような意味として受け止めなきゃならない。単なる恵みじゃないってわけですよ。そこに真理というものがやっぱり含まれているというニュアンスがそこにある、しかしこのヨハネ福音書においてはその真理という言葉はどういうふうな意味で理解されているか、真理というと哲学的な用語もでもあったわけですよね、ギリシャ人にとっては。しかしながらヨハネ福音書において特に真理という言葉をどういう意味で使っているかと言いますと、後の方にこの哲学的な知識とか難しい教理の言葉っていうような意味ではなくて、例えば14章の6節には、私は道であり、私は真理であり、私は命であるっていう、これはイエス様自身の言葉ことを言ってるわけですね。私は道であり、真理であり、命である。つまり私は真理であるって言ってるんですよ。イエス様自身のことを私は真理であるっていうふうに言ってる。また8章の31節にはですね、この私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。この真理はあなたたちを自由にするという言葉が有名ですよね。これは国会図書館のところには、あなたたちはというところ私たちというふうに書いてるんですけども、国会図書館のそういう責任者であった方が実はこの聖書の言葉を使って図書館で書いてあるんですよ。このここのところあなたたちってことを私たちというふうに書いてますけども、真理っていうのはですからある意味で図書館ですから、いろんな知識とかそういうものがいっぱいあるところですよね。でそれはあなたたちを自由にするっていう、まあニュアンスは言葉の意味するところは違ってるかもしれませんけども、まあ、聖書から捉えた言葉が、まあ、そこにはあるんですよ。ですからしかし聖書そのものではこのヨハネ福音書ではどういう意味で使ってるか、真理はあなたたちを自由にする。その時ユダヤ人はこういうふうに反応した。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由にするとイエス様はどうしてあなたはそういうふうに言うんですか。真理はあなたたちを自由にすると言ってるんですよ。私はあなたたちを自由にするっていうことですよね。そしてユダヤ人にとってはそんなことありません、私たちはもう不自由であったことありません、私たちはアブラハムの子孫です、誰かの奴隷になったことはありません。イエスはそこでお答えになった。これヨハネ福音書の言葉ですね。はっきり言っておく、アーメン、はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。そう言われた。イエス様が思っていることっていうのは、罪の奴隷から解放するというのが自分の役割というか自分の働きなんだって。ユダヤ人はそんなこと思ってないわけですよね。何も自分たちアブラハムの子孫で奴隷になったことはないんだ、そういうふうに言ってた。ところがイエス様は、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。今言った14章の6節の、道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、そういうふうに言われた。それはヨハネ福音書においては真理というのはイエス・キリストその方の言葉と技、あるいはイエス・キリストの人格と言ってもいいんですよ。イエス・キリストの人格が発せられる言葉、イエス・キリストがご自身がなさる技、それが人格ですよね。 どういう言葉を発するのか、どういう技をするのか、どういう生き方をしているのか、それがイエス・キリストの人格ということでしょう。そのイエス・キリストご自身が私たちを、それが真理である、この真理というギリシャ語というのは実は隠されていないという意味があるんですよね。この最初に否定的な言葉で隠されてはいないっていう、だからこのあらわであるっていうことが真理っていうことなんですよ。だから例えば悪いことをしてですね、何かこの犯罪を犯してね、隠してるわけじゃないですか、そういうことは誰でも、いやそういうものは、だけど必ず歴史の中で明らかにされてきてますよね。本当はこうだったんだ、こう本当はこうだったんだということがいずれ明らかにされていく、あらわとなっていく、それが真理で、真理だからで真実ですよね。真理は真実というふうにも訳することができますよね。テレビなんかもね、NHK のテレビなんか見てみると、やっぱりその歴史の真実みたいな、そういった番組やってますよね。ずっと昔のね、隠されてた資料が今になってやっと公開されて、あ、こういうことだったのか、これが本当だったのかっていうことが明らかにされる、隠されてたものが明らかにされるっていうのが、この真理であり真実と、あらわであるっていうことだ。どういう意味でここであらわなのか、それは覆われていない、それは18節に神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。神様を見た人はいないんですよ。時々私は神を見たなんていう人の発言もあるかもしれない。ほとんどなんていうか、自分の思い込みとか、自分のいろんなイリュージョンとか幻想とか、そういうものがほとんどですよね。聖書では神を見た人はいないと。ただここで父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであると、この最後に書いてますよね。どういうことかというと、まさにこの父の懐にいる独り子である神、ある人の説明ではこの懐にいるっていうのは、あたかも母親の体内にいる子供のごとく、不可分離の分けられない生命関係を指す言葉である。これは比喩的に言ってるわけですよね。ですからこれは場所的な意味ではなくて、神との密接不可分の関係を示すものである。何も神様のこのね、お腹の中にイエス様入ってたみたいな、そういうことイメージじゃない、比喩的に言えばまさに子供がお母さんのお腹に座っているというようなことだよね、だよと。それは母親と子供の密接不可分の関係、分けられない関係を示してんだと。そういう比喩を持ってここで神の懐にいる密接不可分のイエス・キリストという存在を示してるんだということですよね。だから御子は神の現れ、神の隠され、神のお姿のね、まさに隠されていない姿、現わな姿っていうものをイエス・キリストが表してるんだ。イエス・キリストを見るときに我々は神の姿を見ることができるんだということなんです。イエス・キリストは余すところなく神を表した、完全に示した、あるいはそれを宣言した、明らかにした、解き明かした。ヨハネ伝のこの14章の11節には、弟子のピリポと弟子たちとイエス様が会話するときがあるんです。ピリポっていう人は正直な人だったから、イエス様、神様を示してください、こんなに長い間に一緒にいるのに私が分かっていないのか、私を見た者は父を見たのだと言ったんですよ。 なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。だからイエス様とは接してたわけですよ、弟子たちは。だけど人間だと思ってるんですよ、イエス様のことを。弟子たちは一緒にね、話したり飯食ったりしてるわけだから、まあそれも分かりますよね。ですけど本当のお姿っていうのは、ここで言うならば、まさにイエス・キリストは余すことなく神ご自身を表してるんだ、神の、まあ、本質を持ってるっていうか、先ほどね、お腹のにいる子供の関係、密接不可分の関係っていうことですよね。そしてその時に、ここでは弟子たちにフィリポに言ったのは、なぜ私に御父を示してくださいというのか。神を見ることはできないんですよ。宇宙を作った神、世界を作った神を、人間を見ることはできないんですよ。隠されてるわけですよ。しかしイエス・キリストを見ることが許されている。でないと人間は勝手に神を想像しますよ。イマジネーション、イマジンするんじゃないですか、イメージ。神様はこういう人だ。いや、こういう方だよ、こういう方だよっていうことを人間はいろんなふうに思ってしまう。そうではない仕方でイエス・キリストにおいて、聖書は神は御子を通して神ご自身を表してくださっている。神ご自身が実はここにいるんだ。先ほど1章の1節と1章の14節の対比、言葉は肉と、この歴史の時点で一点で出来事となったんだっていう、ただ一回限りの出来事、繰り返すことのない仕方で御子イエス・キリストはこの地上に来たんだ。だからこれを、このイエス様を見て、あなた方は神のことを考えなさい、神のことを思いなさい。だから私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているものではない。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないならば、信じられないならば、バザーそのものによって信じなさい、イエス様は言われた。ここでイエス様が成した、ちょっとプリントの方にちょっと飛びますけど、ヨハネ伝8章のところにですね、このイエス・キリストが罪の許しを宣言する、まあ、そういう場面が書いておりますよね。それは何かっていうと、罪の女性が現場を捉えられて、主イエスのところに連れてこられた、まあ、細かいことは申し上げませんけれども、これはこのファリサイ派の人たちがイエス様をこの、まあ、落とし入れようと、ここで言うならば、公衆の面前でイエスに対する批判であり罠であった。つまりこういう悪い人がいた時には、一緒で来る、殺してもいいというふうに、殺しなさいというふうに、あの立法には書いてあるっていうわけですよ。これ新明記22章22節に書いてある。そのような場合には、これは実は聖書には、まあ、男も女もって書いてあるんですよね、まあ、実はここでは女性しか取り上げられてないんですけども、男も女もそういう場合は石で打ち殺してもいいんだというふうな、まあ、そういう関係のことをですね、言ってるわけ。だからその時にはイエス様のところにそういう現場を捕まえられた女性が連れてこられて、そしてこのイエス様、これどうします、殺してもいいですか。その時イエス様はどういうふうに言うのかっていうのが、これがみんなのね、注目だったわけですよね。イエス様はもし愛の人だっていうようなことを言いながら、これを殺してもいいっていうふうに言うのか、やめようというのか、あるいはやってもいいっていうのか、どっちなんだっていう、それをイエス様に迫ったわけでしょ。その時のことが、対応はこのヨハネ伝8章に書いてあるわけですよ。まさにある意味ではこの窮地に追い込んでいく、まあ、そういう手段だったわけですよね。イエスはかがみ込み、黙って地面に何かを書いておられた。 人々の目をこの女から引き離すためだったと考えられる。何かイエス様は地面に書いてたっていうわけ。そうすると書いてたところの方にやっぱりどうしても視線が、みんなの視線が行くじゃないですか。罪の女とというところ にのみ、まあ、目が行ってるわけですよね。人々の目は行ってる。ところがそういうところから目を引き離す、そしてダメだと考えられる。しかししつこく彼らが問い詰めるので、イエスは立ち上がってこう言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げよと言われた。地面にそれからまた何かを書き続けられた。人々は自分自身の内面を見る時を得たのだろう。イエス様はこう言った。罪のない者だけがまず最初に石を投げつけるがよい。つまり自分自身のことを今までは、今までの集まってきた人は考えてないわけですよ。こいつは悪いやつだ、こいつだ、そのことに集中してるんですよね。ところがそこから目を引き離すようにイエス様は何かを書かれた。そして罪のない者がまず最初にこの女に石を投げようと言った。そして聖書はこう書いている。年老いた者から始まっからですね、年長の者から一人また一人と手に持った石を置いてその場を去っていった。自分自身の罪の姿、自分自身が罪を犯したことないなんていう人は実は誰もいないわけでしょう。しかしイエス様に言われるまでそういうことは気がつかなかったっていうか、改めてですね、ここで自分自身の内面というものをこの見る機会、そして今まで石を持ってこの女に石を投げようと思っていた人たちは、年長のものから長い年月を生きてくるとその分だけ罪も多いわけじゃないですか。年月過ごしてるわけですから、その場を去っていった。そこには呆然と立ち尽くす女性と鏡込んでいたイエスだけがそこに残されていた。イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。もう罪を犯してはならない。ここには罪の許しだけでなく罪からの解放者イエスキリストがおられる。現実に罪を犯さなくても人間は罪を犯す可能性を持った、そういうものじゃないです。人間じゃないですか。今まで罪を犯さなかったけれども何かこれから先罪を犯す可能性だってないとは言えない、そういうものです。主イエスは人間が罪の奴隷となっている存在だということを知り抜いておられたということです。イエスはこの場面で女性に立ち返りの機会を与えたのである。主イエスのこの言葉と技は人間にはできないですよ。これ私が神であるということを信じられないが、ピリポ信じられないならば私の言葉と技 を見てこの受け止めなさいと言った。技の一つがここにあると思うんですよ。これは人間には真似のできない神の技だと思いますよ。このことを言えたっていうのは、聖書の中にいろんな聖書のことが書いてある。ただこの一つだけでもいい、この一つだけでも実は神は神、あ、御子は神の懐にいた神ご自身だったんだ、神と本質を同じくする方だったんだ、そういう方がこの私たちの世界に現れてくださったんだ。このことがなければ我々は本当に 自分の罪と神を認識できなかったからですよ。モーセは旧約聖書の偉大な指導者だったんですよ。しかしここにちょっとプリントの前の方に戻りますけれども、モーセが荒野の旅をしていた時に民が不平を言ったんですよ。神様、モーセ、私たちはエジプトから出てきて紅海の海を渡ったけれども食べ物がないじゃないですか。我々を荒野で知らせるつもりですか。水もないじゃないですか。そういうふうにモーセに迫った、神に迫った。しかしその時にパンも水もなく、こんな粗末な食物で食べ物で気力も失せてしまいます。与えられたのはマナだったというわけです。もうマナなんていうのはもうね、まあ、ちょっと食べてもすぐに口で溶けるようなものだった。もう肉とは違うわけですよね。エジプトにいた時には野菜も肉もどんどん食べてた。ところを荒野に連れてこられて、何の食べ物もないじゃないか、我々を殺すつもりかと言った。その時神は怒ってですね、炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの中から多くの死者ができてた。これは民数記に書いてあることなんです。民はモーセのもとに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。モーセは主に祈った。主はモーセに言われた。あなたは炎の形をした蛇を作って聖堂で作ってですね、それを旗竿の上に先に掲げよう。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは聖堂で蛇を一つ作り、旗竿の先に掲げた。聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。モーセは聖堂の蛇を作り、まさにそれを高く掲げ、民はそれを仰いで命を得た。そしてこれは新約聖書にも出てますけど、イエス・キリストの十字架を余計するものとなった。十字架のキリストを暗示するものとなったというふうに新約聖書が言ってるわけですよ。旧約聖書においてイスラエルの指導者モーセはまさに民からそういう非難を受け、そして神様に聖堂の蛇を作ってね、それを上にかけろ、そしてならば助かるだろう、命を得たと書いてある。まさに、しかしモーセができなかった。モーセは罪のからの奴隷からの解放というものはできなかったんですよ。モーセ自身はできなかったんですよ。まあ聖堂の蛇を作ってね、それは命を得たって書いてあるんですけど、それに、まあ、似たことような、十字架を暗示するようなその余計あらかじめの形というようなものをすることができたけれども、罪そのものを、人間 の罪そのものをあがない出して本当に神の子供たちとするということはモーセにはできなかったんですよ。だから新約聖書においてイエス・キリストは恵みと真理、恵みの上に恵みじゃなくて恵みに代わって新しい恵みを与えてくださったんだというのが、このイエス・キリストの技というふうになるわけであります、ね、罪に対する勝利の道を表してくださったのがイエス・キリストでありますよね。このあとイエス様は生まれただけではなくて、ヨハネで発祥だけではなくて、十字架につけれ、そしてよみがえりの技、復活の技、そして昇天の技というのも続いていくわけでしょう。まさに罪に勝利する、そういう技をなさっていくわけですよね。あなた方はこのイエス・キリストの技を見よ、これを見てイエス様がどういう方であるかを信じなさい。クリスマス、マタイ伝一章、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが 実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。これはクリスマスに生まれるマタイ伝一章の出来事じゃないですか。インマヌエル、神共にいます。どういう神なんだ。まさにイエス・キリストによって示された神は人間の罪をあがなってくださる。この子は自分の民を罪から救うためであると書いてないですか。ここにまさにそういう出来事が起こったのがクリスマスの出来事だったんだ。これがヨハネ福音書のヨハネバージョンのクリスマスのバージョンですよ。先ほど読んだこのイザヤ書の言葉、イエス・キリストは羊飼いとして群れを養い、教会を養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。これが我々の主イエス・キリストだ。我々の教会もこのように我々の名を呼んで、イエス様は羊飼いとして我々をの群れを養い、身腕を持って我々をこの教会に集めてくださっておられる。まさにそういう、そして子羊を懐に抱いてその母を導いていかれる。この1年この主の導きのもとに私どもはこの教会が歩めたことを感謝して、またこの年を送り新しい年を迎えていきたいのであります。お祈りします。